Listen, radio communication fans, this is FM Paloon. This is your community place. Over.
Beam Antenna.
All radio communication fans, this is FM Paloon.
Beam Antenna on 76.2 FM Paloon.
はい、皆さんご機嫌いかがでしょうか。ビームアンテナのお時間です。お相手は JI-1BTL 海田香織です。どうぞよろしくお願いいたします。先週の放送はですね、アイコムフェア in 東京両国ということでね、両国の方で開催されたアイコムさんのイベント会場の方にビームアンテナお邪魔させていただきまして、公開収録させていただいた模様をね、放送させていただきました。まあ、たくさんの朝部屋からね、たくさんの方がお見えになっていただいて、新機種のね、IC7300M2 もう触って皆さんぐるぐるぐるぐるダイヤル回してね、あとはわからないことあったら、アイコムさんの方にいろいろ尋ねたりして本当に盛り上がっておりました。そんな会場からのね、公開収録ということでした。やはりね、このイベントっていうのは楽しいですね。いいですね。まあ確かに私たちいろいろ朝早くから準備したりとか、ちょいセッティングとかもしなくちゃいけないので、ちょっと大変は大変なんですけど、でもね、来てくださったお客様たちに本当に喜んでいただけるんでね、またどんどんどんどんそういったイベントもありましたら、 FM バルルもね、参加させていただいて皆様とアイボールをさせていただきたいななんて思っております。まあそんなことを言ってる間に、時の流れは早いんです。もう12月になってしまいました。で、そして12月の声を聞いたら本当に寒くなりましたね。はい、もうついついこの間まで暑い暑いと言っていたのが嘘のようでございます。何なんでしょうっていうぐらい暑かったから、その徐々に、ね、秋があまりにも短くていきなり寒くなっちゃったから、やっぱり寒く感じるんですかね。もう私あまりの寒さにですね、あのセラミックのフィーターを買ってしまいました。とても小型なのやつなのでね、どこ行くにも持ち運べて、すぐスイッチポンって入れたらすぐ暖かい風が出てくるのでね、ちょっと便利だなということで、はい、使っております。ぜひ皆さんもそういったことでね、体をいたわってください。夜寒いところでね、お風呂入ろうかななんて言ってお洋服脱いだりしてヒートショックを起こしてしまったら大変ですし、あと夜中のね、トイレ、これもちょっとね、危ないです。あの、物によっては人をね、感知してすぐスイッチがピッて入るやつもあるということなのでね、そういったものはトイレに設置しておくといいんじゃないのかなと思います。ぜひね、体のことを注意して心配して、そういったものを準備してみてください。ということで、今日のね、ビームアンテナも頑張って張り切って参りたいと思います。ぜひ皆様最後までお付き合いよろしくお願いします。はい、私今日自分の名前言ったかしら、もう一回言っときます。お相手は JI-1BTL 三田香織です。ビームアンテナ、この番組は FM パレルの制作でお送りいたします。
ビームアンテナ、ビームアンテナ on 76.2FM Paloon。
さあ、それでは今日はですね、あの先日のそのアイコムフェアの時にですね、第一電波さんとコメントさん、こちらの2社からですね、あのコメントをいただいてまいりましたんで、今日はそのコメントを皆様にお聞きいただきたいと思っております。それではまずはコメントさんからいってみます。さあ、それでは今日はですね、コメットさんにお話を伺いたいと思います。お名前をお願いいたします。
コメット石丸と申します。
はい、石丸さんですね、どうぞよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
さあ、コメットさんにね、いろいろアンテナの方が、はい、はい、この飾ってありますけど、なんか お魚の形のような、なんか変わった形がありますね。
そうですね、
あれは何なんですか。
アンテナはですね、主に航空無線の対象にした受信用のアンテナなんですね。
ラジオなんでね、今なんてこの形を皆さんにお伝えしていいのかわからないんですけど、ね、なんかお魚のようにも見えるし、
ね、これはあの水平方向だけじゃなくて、空の方も一応指向性を狙った、
はい、
ある程度前転を狙ったアンテナを一応考えてるんですね。
あ、そうなんですね。
まあ、世間でももうあるんですけども、うん、まああの エアバンドにちょっと特化してみたアンテナなんですね。
じゃあエアバンドを主にね聞いたりなんかする方にはおすすめの
受信とか、うんうん、受信機を置いて今受信してるのをデモしてるんですけども。
そうなんですね、はい、そういうアンテナもありますし、もちろん昔ながらのねお魚の骨もあるし、うん、はい、あとこの丸いのなんですか。
ループアンテナって言ってループアンテナって言うんです。
はいはいはいはい。
これはあの今 430MHz 帯の専用のループアンテナなんですけど、
はい、
まあ、これはあの数年前からあの発売されているもので、まあ、円なのであの非常にこう電波を受けたり出したりするのがまあ非常に得意なアンテナでして、まあ、あの結構あの移動なんかで使われている方も多くいらっしゃいます。
これってなんかの持ち運びの時にスススススみたいな感じでこう
外れるんですね。
はいはいはいはい。
あとここのところにパコッと外れるですね、
聞こえになってます。これが番号が 1234 ってついてますけどね。
これがですね、はいはい、こういうのついてるんですけども、これをここのところを
差し込んで
パキッてやると
したら、あ、すぐ取り外し、はい、じゃあもうこの大きいまま長いまんまに持ち運ぶなんじゃなくて、はい、コンパクトに畳んで折りたたんで持っていけるっていうところが、ね、じゃあメリットです ね、
そうですね。これはバラバラにして、うん、携帯の袋もついてますので、はい、丸いところにこのくらいの
丸い、
はい、
ケースが
入って、はい、あって、あとこの、この棒を入れるですね、はい、袋もついてます、
うんうんうん、あ、じゃあこれは持ち運び移動運用とかよくやられる方には
そうですね、非常に多いです ね、
ね、多いですよね、もうコンパクトでね。
こちらも同じくヤギアンテナなんですけども、はいはい、同じくアンテナがバラバラになって、ほうほうほう、同じような構造で取れるようになってます。
じゃあこれも本当に意外とコンパクトで、
デュアルバンドです、
ね、デュアルバンドでね、
2メーターと430と両方なんです。
はい、そんなアンテナもありますし、あとはこれは普通のモービルホイップですね。
そうですね、これはまあ一般的に昔
から一般的な、
でも最近この
ちょっとデザインが可愛いっていうか色が可愛いっていうか、
そうですね、はい、これはチタンカラーって言われているやつで、ここがチタンコーティングされててですね、その膜 の、 あの厚みがこう少しこう変化することによって、はい、あの色がなんて言うんでしょう、玉虫色って言うんです
かね。そうですね、綺麗ななんかね、はい、レインボーカラーみたいな感じで、
そうですね、これは結構、まあ、受けはいいだけなんですけども、うん、飛びは全然同じなんで
見た目的にね、うん、でもちょっとおしゃれな感じです、はい、かっこいいですよね、
は
い、
あとゴールドと、
はい、ゴールド、はいはい、
あとこれは黒なんですけど、はい、上はフレキシブルなんですね。
あ、柔らかいから、
そうなんです、ちょっと当たっても全然
当たっても曲がってね、普通ちょっとアンテナ硬いとバキンとかっていっちゃいますからね。はい、その辺はいいかななんて感じでね、はい、こんなね意外とこうコンパクトにもできるし、あと移動運用にももちろんできるというアンテナがねたくさんあるコメントさんでございます。はい、ぜひね皆さんこういういろいろ自分の用途に合ったアンテナをね使っていただいて、運用の方していただきたいですね。
移動用のアンテナは揃ってますので、はい、面白いかなと思います、ね、
はい、ということで今日はコメントさんにお話を伺いました、はい、どうもありがとうございました。
ありがとうございます。
はい、コメントさんからコメントいただきました。さあ続きましてはダイヤモンドさん、第一電波工業さんですね、こちらの方のお話こちらも行ってみたいと思います。それではどうぞ。さあそれでは今日はですね、第一電波さんにもお越しいただいてお話を伺っていきたいと思います。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
お名前をお願いいたします。
第一電波工業の北山と申します。
はい、北山さん、はい、よろしくお願いします、はい、もういつもねなんかいろいろ各地のハムの集いなんかでは、ね、お目にかかって、
いろいろありがとうございます
、はい、さあ今日はですね、第一電波さんはどのようなこうアンテナのラインナップで持ってきてくださったんでしょう、会場の方には。
はい、まあ、今日はねいつも通りのモビルアンテナを中心に、VU、HF とモビルアンテナを持ってきてるんですけど、
はい、
まあ、その中でも今日一番のおすすめと言いますか、まあ、かなり前からやってるんですが RHM12 という
移動用の
アンテナですね。こちらの方をおすすめと言いますか、皆さんに展示で実際触っていただきながら見て、うん、こういったもんだよっていうのを感じていただけるなということで持ってきております。
移動用というと周波数帯は、
7メガから430
メガ、そんなに全部出られるんですか、はい、それで大きさ的にはどんな感じの大きさで、
持ち運びするときはだいたい70センチぐらいにコンパクトになって、移動を実際使うときは2メーターぐらいの長さにして使うという感じですね。
じゃあちょっとね、なんか専用の袋かなんかがあったりするんですか。
それは特に専用の袋はないんですけど、うん、まあ 買っていただいた時の袋を使っていただいて、
はいはいはい、
持っていただいてもいいですし、
ええ、うん、でもそんなねコンパクト70センチぐらいになって全バンドほとんどのバンド
そうです、ね、
出られるというとこれは持ってこいですね、
まあ、そうですね。でエレメントがロッドになっておりますので、うん、それで伸ばしていただいて全長2メーターぐらいにして使っていただくということで飛びはかなりいいと思います。
お、そうなんですね、はい、それがちょっと今日おすすめ。実際にじゃこの会場の方でそれは触って皆さんにも
展示して見ていただくだけではなしに、うん、実際触っていただいてこう調整はこうやってやるんですよとかもう触っていただいた方がいいと思いますので触って見ていただいてという感じで今日やっております、
はい、さあその他にはねいろいろモービルのアンテナがたくさん、はい、立っておりますけれど最近なんか新製品とか出たんですか。
モービルはですね今年1年間は全然出てなかったんですけど、
はい、
来年はねハムヘアで、ね、展示したような感じのアンテナを随時出していこうかな、はい、まあ、今年なかった分来年は期待ということでやっていきたいと思っております、う
ん、ね、やはりねうん、アンテナ一つでね、いよいよやっぱり受信感度とかも変わってきます、飛びも変わってきますもんね。ありがとうございます。
そうですね、
うん、やはりあとねこういうちっちゃなモービルとかあとはハンディに使うようなねアンテナっていうのはやっぱり普段こう使ってるハンディ機なんかのアンテナにはやっぱり持ってこいですよね、そういうのね、
はい、
うん、そういう場合ってこう結構やっぱり短めのアンテナにしたり長めのアンテナいろいろあるんですけど、
はい、
やっぱりそういう時も長い方がいいのかしら。
そうです、基本的にはもう長い方が感度はいいんですけど、
はい、
今ロッドアンテナっていうのがありますんで持ち運びはロッドで短くして現地行って長くしてっていうのがまあ流行りといいますか今一番売れてるのはそういうアンテナですね。
伸び縮みできるということなんですね。はい、はい、さあそんなアンテナがね、たくさん会場の方にも展示してあるということでぜひねいろんな各地のね先ほど言いましたように、はい、半分の都道なんかにも実機でこうね展示していただいて、
ね、
皆さんにお手に触れていただけるっていうのがありがたいですからね。
はい、
はい、
見ていただくだけではなしに実際手に触ってこんなもんだよっていうのを分かっていただければと思っておりますので、
はい、
はい、
じゃあぜひね、各地のいろいろ会場の方でお会いしましたら手に取っていただいて、
はい、
はい、
そうですね、
確かめていただいてご購入いただくということですね、
は
い、
そうですね、
はい、ということで、今日は第一電波さんにお話伺いました、はい、今日はありがとうございました。
ありがとうございました。
はい、ということでねアンテナメーカー2社の方にねお話伺いました。さあそれではここで1曲いってみましょう。本日12月14日お誕生日というのは世良正則さんです。他のお誕生日で70歳を迎えるというね、世良さんのヒット曲引き金いってみましょう。どうぞ。
そんなこともできるやつまるで素肌を晒しといて思い出一つも残せない悲しい女になっちまったよ。Tonight, tonight, tonight, 今夜こそ
FM パルーン。
さあ、それでは今日もハムライフ .jp 羽田さんとお電話つながってます。羽田さん。
はい、こんばんは。ハムライフ .jp の羽田です。
はい、よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
はい、ね、先週はちょっとあの収録分ということだったので、なんか、はい、今日は12月に入って初めてですね。
あ、そうですね、はい、2週間ぶりという感じの、ハムライフの、ニュースをですね、またいろいろご紹介ができればと思ってます。
はい、じゃあよろしくお願いいたします。さあ、はい、それではいろんなことがあったと思うんですが。
はい、そうですね、そういうわけで今回12月の1日から12月の12日までにハムライフ .jp に出した記事から、注目を集めたものをえりすぐって紹介したいと思います。
はい、
まずですね、12月1日のニュースなんですけども、無線従事者の国家試験をやっている日本無線協会がですね、来年2026年度の国家試験の日程を発表したんですね。
はい
はい、で、一山二山試験こんな感じの日付なんだななんて言って見てたらですね、なんとびっくりすることが書いてありまして、
はい、
アマチュア無線100周年記念の一山二山国家試験を8月にやりますって書いてあるんですよ。
あら、なんか100周年ですから、なんか特別な試験なのかしら。
そう思いますよね。
思っちゃいますね。はい、
ご存知の通り、来年の2026年の6月から2027年の9月まで、JAL が、アマチュア無線と JAL の100周年の祝賀期間っていうのを、やるんですけども、はい、ちょうどそのタイミングでですね、2026年の8月の頭に、東京と名古屋と大阪でアマチュア無線100周年記念の一山二山国家試験をやるっていうんですね、
うん、
で、私もですね、なんかこの記念の国家試験っていうのを聞いたことがなくてですね、どうして何を記念するのっていうのをすごい、びっくりしちゃったんですけども、
はいはい、
どうもね、日本無線協会の方にちょっとお電話で聞いたところ、今年から2025年から国家試験一山二山は5月期と11月期の2回に減ってしまったんですね。
はい、
はい、で、ところが東京名古屋大阪っていうのはやっぱり受験生が多かったみたいで、
はい、
それでちょっともうちょっとやってあげようよ、あ、そうだ、アマチュア無線100周年だっていうことでどうも決まったんじゃないのかなというふうに想像をしています。
じゃあこの8月期にやるものはその3会場だけで、別に100周年だからって言って100周年に関する問題が出るわけでもなく、ただ関数を増やしただけ、はい。
うん、だと思うんですけどね。まず、通常の5月期と11月期の国家試験は全国11カ所でやります、はい、でこの8月の100周年記念は、その全国3カ所、東京、名古屋、大阪だけでやります。でこのニュースを出したらですね、 SNS で皆さんがびっくりしましてですね、
うんうんうん、
今の三田さんと同じです。記念なんだから簡単な問題が出るんでしょうとかね、受験者全員合格だよねとかね、100周年にふさわしいなんか昔の真空管の問題が出るんじゃないかとか、で合格者にはきっとね金ピカの無線従事者免許証が届くんだよとかね。まあまあにぎやかなことで、
なんか記念の試験だから一山とか持っててもまた受けちゃったりなんかしてね、申し込んじゃったりなんかしてね。
そういう方もいました。まさしく記念受験だねっていうふうにね、書いてる方がいて。
まあでもなんだ、そうでもないんだよ、ただの通常なんだよ、ただで一会場ここね8月期に増やしただけだよってだけなんですよね。
多分そうだと思いますが、でも来年度受けるんならやっぱりこの8月期狙ってみてどんな問題が出るかっていうのちょっとワクワクしますよね。
なんか無線協会さんが逆になんかプレッシャーかかっちゃったりして
そうかもしれない。いやでもこれ100周年記念っていうネーミングをつけた国家試験っていうのはよく考えたなと思ってね。
あ、そうですね。そんなことで皆さんはすごく注目されてこれが、はい、トップに来たんですね。はい、
はい、
さあそして次には、
はい、ですね、JAL の、理事会が、11月の終わりに開かれまして、はい、それの、まあ、こんな議題があったよっていう紹介記事を出したんですけども、その中でですね、来年のハムフェア2026の開催日が決まったよっていうことと、
はい、
QSL ビューローが今契約しているところが1月末で終了しますので、うん、新しい QSL ビューローの、会社が選定が決まったよっていうことが理事会の報告に書いてありまして、うん、それを紹介しましたらやはり注目をされました。
やっぱり皆さん気になりますもんね、 QSL カードをせっかく送ったのに届かなくなっちゃうのかなとかね、いろいろ心配してましたからね、
うんうん、そうですね、まあ、1月末で契約が切れるっていうニュースが先に出ちゃって、
うんうん、
じゃあその後どうするの、誰がやるの、いつからみたいな話がなかったんで、すごくちょっと心配して、SNS では QSL ビューロー廃止みたいな、ね、ちょっとお先走ったニュースも出ちゃったんですけども、
うん
うん、結局ですね、募集をかけたところ、3つの会社から提案書が JAL に提出されたらしいんですね、
はい、
でその中の1社が、実は今使っている島根の QSL ビューローのシステム開発を実施した企業で、
うん、
まあ、業務内容がよく分かっているということで、
うん、
そこにお願いしましょうということになったみたいなんです、
うん、
ただこの、会社はですね、初期費用として12月から2月までの移行準備期間に毎月400万円ちょっと準備金としてお金を保証してほしいんだけどっていうことを、JAL にお願いをしてきまして、
うん、
これが理事会で話し合えたみたいです、
まあ、はい、確かに1月で終わりました、2月1日からじゃあ新しい会社でやってくださいって言われたってねえですよね、
うんうん、ねえ、うん、場所も借りないといけない、人も集めないといけない、
そうそうそうそう、
いろんなものを、うん、
設備し、そういったものだから少し前からちょっと建物借りたり、そういった設備をしたりのお金がかかりますものね、
うん、そうですね、
うん、
で理事会で話し合って、じゃあ400万円の12月から2月までの1200万円合計を保証しましょうということで、この会社の内定が決まったみたいです。
よかったよかった、はい
はい、であと、この会社との契約はその毎月の QSL カードの転送作業で何枚転送作業ができたかの重量制で報酬を支払うことになったらしいので、
うーん、
今までみたいに何枚転送しても同額ねということではなく、まあ、多分これで効率よくたくさん、QSL カードの転送していただけるんじゃないかなっていう期待を持ってるみたいですね。
じゃあ枚数をやればやるほど会社にはお金が入ってくるっていうシステムになるってことですね。じゃあ、
はい、
ね、頑張ってちょっと今日残業してもやっちゃおうかみたいなのもあるっていうことですね。
そういうことですね、
はいはい、じゃあ皆さん楽しみにね、またカード届くの待ってていただきたいと思います、はい
はい、
さあ次には、
はい、ですね、じゃあね、次はね、ちょっと三田さんに問題を出したいなと思ってます。
はい、
北海道総合通信局が12月の頭にですね、
うん、
2つ、電波法違反の行政処分の告知を出したんですね、
はい、
で今から言う2つのケース、どっちが行政処分が重かったかをちょっと当ててください。
はい
はい、ちょっと想像してくださいね、うん、まず1件目が4アマの資格は持っている人です、
はい、
アマチュア無線局も開局しています、
はい、
でも自分のお船に免許を受けてないアマチュア無線機を設置していました、
はい、
っていう50歳の男性、
うん、これは、はい、船に無線機を設置してたっていうだけなんですね、はい、で
その無線機が、うん、まあ、免許を受けていなかった、
はい、
っていう状態ですね、
はい
はい、もう一つ、4アマの資格を持っています、
はい、
でもアマチュア無線局は開局していません、
はい、
で大型車両に、まあ、多分ダンプだと思うんですけども、
うんうん、
アマチュア無線機を設置して免許を受けずに無線局を開設して 運用もしていました、
はいはい、
でこれあのアマチュアバンドの電波監視で見つかっちゃった方なんですが、66歳の男性、
はいはい、
さてどっちが行政処分重かったでしょう。
運用しちゃったんだから2番の方の人の方が悪そうな気がするんですけど、もう上はお船に積んでただけでしょ。
そうですね、うん、あのまあ、その無線機自体は免許を、ね、うん、あの受けてなかったんですけど、はいはい、ちゃんとコールサインも持ってる方だったようですが、うん、
だからじゃあ2番の方のダンプの人、
はいですよね、そう思いますよね、
うん、思います。
近くです。
は
い、この、10名も持ってるアマチュア局も開局している、でもお船に免許を受けてない無線機を積んでて見つかっちゃいましたっていう方は、37日間の、アマチュア局の運用停止と無線従事者としての従事停止、でダンプカーの方、開局していません、運用もしていましたという方は17日間の、従事停止なんです
。そうなんだ、
これびっくりしました、うん、なんでだろうな、やっぱりアマチュア無線局を開局してる人の方がより責任が重いっていうことなのかなとかね、う
ん、あなたちゃんと分かってるでしょみたいな感じなんですよね、うんうん、
いやでもちょっとねこの差にはびっくりしましてね、いつか何か機会があったら、北海道卒の方にどうしてどういう基準なのっていうのは聞いてみたいなっていうふうに思ったんですけども、
本当ですね、はい、じゃあ皆さんもどう思ったでしょうね、うん、はい、じゃあこれはちょっとびっくりということでした。はい、はい、じゃあ短めにもう一個ぐらいいけますかね今日は。
はい、ですね、じゃあ、 12月9日の、夜に、JAL が年末恒例のアイボールミーティングを、東京都内のホテルで開いて100名ぐらいの方が集まりましたよっていうニュースです。
はいはい、
来賓の方もたくさん多くて、JAL の会長、JAIA の会長、国会議員の先生方、総務省の本省の課長さんとかですね、いろんな方が来賓に見えたんですけども、はい、なんとNHK でラジオ深夜便をやっているですね、徳田さんというアナウンサーの方も来賓に見えましてですね、はい、この方昭和54年頃にナインエリアで一回開局したんですけど、うんうんうん、5、6年やってやめちゃってですね、
うん、
でつい最近サンガマを取得してワンエリアで JL1HCP っていうコールサインを持ってですね、取りまして、今再開を準備中っていうようなお話で、この方が非常にちょっと注目をされたみたいですね。
私も会場でお花つけてたんで、誰か来賓だよな、はいはい、どっかで見たことある人なんだけど誰だっけ誰だっけってずっと思ってて、で、はい、ご挨拶したら徳田アナウンサーだっていうことで、はい、ああそうだと思って思い出しました。
あ、三田さんと徳田アナウンサー面識がある？
あります、NHK のテレビのに出演した時に司会をなさってたのが徳田アナウンサーさんなんだって一応。
おーそれはすごい。
もうかなり40年前の話なんですけれど、
じゃあでもまさかこんなところで、うん、再会を果たして、
あとまあ NHK ネタいっぱいあるもんでNHK ネタで、ええ、あそうそうそうって言って盛り上がりました。
おお、あなんか楽しそうだな。それはちょっと聞きたい。
なので今度ぜひお空ね、お空でお会いしましょうみたいなことで ね、
そうですね、
お話しさせていただいたんですけどね、
うんうん、こうやってね仲間の方が増えたり、著名な方がねアマチュア無線の PR をしてくれるとねすごくいいですよね。
本当そうですね、はい、じゃあそんなことでね、アイボールも本当にたくさんの方ねいらっしゃってて、私もいろんな方とお話しさせていただきましたからね、はい、うん、
あよかったです ね、 やっぱりね、たくさん年1回このタイミングでってのはいいですよ ね、
たくさんもっと一般の方々もね有料ですけど入れるから来て、そういったところでお話しね、皆さんとアイボールするといいのになーなんて思ってました、
うん、会費制で1万円っていうのはちょっとハードルあるなって感じがします。
でもちゃんとお料理食べられますから大丈夫ですよ。
あそうですか、うん、あなるほど、じゃあお腹空かして、
はい、お腹はい、ということで今週も羽田さんどうもありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
ビームエンテナ、ビームエンテナ on 76.2 FM パルーン、
はい、お送りしてまいりましたビームアンテナ、いかがだったでしょうか。さあ、残すところ今年もあと2回の放送となりましたんでね、皆様どうぞビームアンテナよろしくお願いいたします。本当に寒くなってきましたからね、アンテナのメンテナンスって言って登る方は気をつけて、一人じゃ登らないで必ず2人以上でねやってくださいね。ということで今日もそろそろお別れです。お相手は JI1BTL 三田香織でした。 ビームアンテナ、この番組は FM パルルンの制作でお送りしました。それじゃ皆さん、また来週です。さようなら。